今日読んでいただきました創世記の22章の御言葉から御声に聞き従うという題で説教をお語りしたいと思います。この8月9月はアブラハムの祈りというテーマで、アブラハムの祈りを中心とした信仰者としての姿に私たちは注目してきました。そしてその過程で神様への信頼を深めていくアブラハムの姿を私たちは学んできたと思います。いろんなことがありましたけども、でもいろんな時にそこで主を仰ぎ、また主に信頼していく、そしてそこで信仰を養っていくアブラハムの成長があったと思います。行き先がわからない旅に出発したとき、ロトとのトラブルにあって落胆したとき、あるいは子供がなかなか与えられなくて苦しんだとき、いろんなときがありましたけれども、でも御言葉がアブラハムにとっての支えであり頼りでした。そして神様は確かにアブラハムにいつも親しく語りかけてくださいました。時にかなった助けと励ましを与えてくださいました。そして神様はアブラハムに最善をなしてくださった。その時にはよく理解できないこともあるんです。でもよく理解できなくても信じ従っていく時に神様は必ず答えてくださる、そして最善をなしてくださるということをアブラハムは繰り返し体験してきました、学んできました。そしてその過程でアブラハムの神様に対する信頼はどんどん深められていった。そんな姿を私たち今まで確認してまいりました。そのアブラハムの姿を通して私たちは信仰とは信頼であるということを学んできたのではなかったかと思います。信仰とはまず事実を事実として信じるところから始まります。天地万物を作られた神様が存在しておられるということ、その神様が私たちに一人子イエス様をくださったということ、そしてイエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださったということ、それらの事実を事実として信じ受け入れるところから私たちの信仰は始まっていきます。でもそれだけではないと思います。その先に神様に信頼するということ、神様との個人的な交わりの中で信頼関係を養っていくということ、それも信仰です。私たちの信仰とは神様との生きた交わりに生かされる人格的な信仰であるということを私たちは覚えたいと思います。そのアブラハムの信仰が遺憾なく発揮されたのがモリアの山での出来事だったということが言えると思います。先週学んだ箇所でしたけれども、アブラハムの愛する息子イサクを全焼の生贄として神様に捧げなさいという命令を私たちであればおそらく従えないのではないかなというふうに感じますね。自分の身になって考えてですね、自分がもしその立場に置かれて同じことを問われたら、とても神様に答えることができない、そういう気持ちになるんではないかなと思いますね。そしておそらくアブラハムであっても、若い時のアブラハムではなかなか従えなかったような命令だったんではないかなと思います。神様に対する信頼を長い時間をかけて養ってきたアブラハムだからこそ、この命令に従うことができたのではなかったかなと思います。第一コリントの10章13節に、神様はあなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいませんというふうに教えられております。 神様が私たちにくださる試練とは、私たちが必ず耐えることのできる試練であるということであります。神様は私たちのことをよくご存知で、私たちにちょうど合うというんでしょうか、ふさわしい試練を与えてくださいながら、そのことによって私たちの信仰を養ってくださる方であるということを教えられます。よって神様はアブラハムにも、アブラハムが耐えることのできるだけの試練を与えたということだと思います。そんな試練の中にあっても、神様、アブラハムは神様への信頼を忘れることはなかったんですね。そしてその中にあってもアブラハムは神様を第一とした。そのような試練の中にあっても主を見上げて神様に信頼していったアブラハムの信仰がここに表されております。愛する息子以上に神様を第一としてイサクを捧げたアブラハムの信仰、その信仰を見て神様は天から御使いを通してこのようにアブラハムに語られたと12節に書いてありました。前回学んだ箇所でしたけども、御使いこういうふうに言ったんですね。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しむことがなかったと、こういうふうに言葉を語られたということが書いてある。前回学んだところでしたけども、この言葉の中に神様が本当に喜んでおられる、その喜びを私たち感じさせられるのではないかなと思うんですよね。もうイサクはアブラハムにとっての全てなんですよね。もうかけがえのない存在なんですね。もう絶対話したくない存在なんです。でもそのアブラハム、そのイサク以上に神様を第一としてくれたことが、もう神様も嬉しいんですね。神様も喜んでおられる、その神様の気持ちというものを私たちここに感じるんではないでしょうか。神様とアブラハムの両者の間に実に麗しい信頼関係が築かれているこの姿は、私たちから見ると本当に羨ましいと思うような、そんな姿ではないかというふうに思います。こんな聖書の箇所を通して私たちは神様と私たちの関係はまさに信頼関係、人格的な関わりであるということを心に留めるものでありたいと思います。そのようなアブラハムの信仰を受け止めて、神様は今日の箇所に入りますけれども、今日の箇所においてさらにアブラハムにこのように語りかけてくださいました。16節から読んでみたいと思います。15節からですね。主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う。主の言葉、あなたがこれを行い、自分の子、自分の独り子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからであると。このように神様はアブラハムに語りかけてくださいました。そして神様アブラハムを祝福してくださると約束してくださったということがわかります。でこの言葉にも本当にアブラハムが自分を愛し、自分に信頼し、自分に心を寄せてくださったことを喜んでおられる神様の思いというものが込められていると思います。最初の言 私は自分にかけて誓うと神様ご自身が語っておられる、すごい言葉だなと思うんですね。神様は別に誓う必要がない、もう神様の言葉は必ずその通りになるわけですけれども、そのように、自分にかけて誓うとこのように話してくださっているというのは、よほどここに神様の思いが込められているというのを感じる言葉ではないかなと思います。そしてあなたがこれを行い、自分の子、自分の独り子を惜しまなかったのでって、このことが本当に神様も喜びだったということを私たちは感じますよね。その上で神様は祝福をしてくださる、祝福を約束してくださっているということが分かります。あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やすというふうに約束してくださいました。ここで語られている、子孫を祝福し、空の星、海辺の砂のように大いに増やすという約束は、もうすでに与えられていた約束でありました。神様、アブラハムに対して、もうあなたの子孫は空の星のようになるんだよと、海の砂のようになるんだよと、もうすでに約束してくださっていた、そのことをここでもう一度繰り返し確認してくださっているということが分かります。そしてその上でさらにもう一言、あなたの子孫は敵の門を勝ち取るという、そういう約束を付け加えてくださっております。約束された内容はアブラハムの子孫を増やすということだけではなくて、その子孫が敵に勝利するという内容がここに加えられている。ここに救い主イエス・キリストの誕生が予言されているということを私たち感じさせられるのではないかなというふうに思います。このように神様は祝福の上にさらに祝福を重ねてくださる、増し加えてくださったということが分かります。神様がアブラハムの信仰に応えてこのように祝福を約束してくださっているということが分かるのではないでしょうか。この聖書の箇所から私たち、今日私たちは、主が私たちに求めておられるのは、私たちの神様に対する表面的な信仰ではなく、私たちの心からの信仰であるということを共に覚えたいと思います。ぜひ私たちもアブラハムのように、神様との生きた交わりの中で養われ、神様に対する信頼を養っていくものでありたいというふうに思います。主から語られた言葉を置かれたところで聞いて、そしてその言葉に私たちが反応して心を開いて、主に心を注ぎ出して、主に信頼していく中で、主は私たちの信仰を養ってくださる、そのような人格的な交わりの中に私たちは招かれているんだということをぜひ覚えるものでありたいと思います。今日の聖書の箇所を読んで、もしかするとこんなふうに考える人もいるかもしれないとちょっと思いました。アブラハムはもしかすると神様からの祝福が欲しくて、そのゆえに神様に聞き従ったのではないかと考える人がもしかするといるかもしれないなとちょっと思ったんですね。ここで神様はアブラハムにたくさんの祝福を約束してくださっているんですけれども、その最後の18節のところで、それはあなたが私の声に聞き従ったからであるというふうにここで語られているんですね。で、このところをちょっと逆に読むというんでしょうか、逆に受け止めて、アブラハムがここで神様に聞き従ったのは、神様から与えられる祝福を期待して、それがあって従ったんじゃないかと考える人ももしかするとおられるのかなというふうに思いました。でも覚えたいと思いますが、そうではなかったんですよね。神様からの祝福が欲しいためにアブラハムはイサクを主に捧げたわけではない、そんな動機ではとてもイサク捧げることできなかっただろうと思いますね。 アブラハムがイサクを主に捧げて従ったのは、アブラハムが間違いなく神様に信頼したからです。その結果、神様アブラハムを祝福してくださった。アブラハムの信仰は神様からの祝福を得るための手段ではなかったということであります。私たち時々ですね、気をつけなければいけないことがあるかなと思うんですね。私たちの信仰が祝福を得るための手段としての信仰になってしまわないように、私たちには注意が必要ではないだろうかというふうに思います。使徒の働きの16章31節に有名な御言葉ですけれども、主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族も救われますっていうふうに教えられています。でその言葉はとても励みとしている方も多いかと思いますけれども、私たちこの御言葉と向き合うときに、この御言葉の前半部分よりもむしろ後半部分の方に注目をしてしまって、そしてそこで約束されている手段、約束されている祝福を得るための手段として前半部分を見てしまう、前半部分を捉えてしまうという時が時々あるんじゃないかなというふうに思いますね。つまり家族の救いという祝福を得たいがために、その手段として信仰を捉えてしまうということがもしかするとあるのではないかというふうに考えます。でもこの御言葉で大事なのはむしろ後半ではなくて前半であると考えるべきだと思います。つまり私たちが主イエス・キリストを信じるということ、そこにはイエス様に信頼するということが含まれています。その時に後半に約束されている家族の救いという祝福が与えられていくのだというふうに思います。ですから大事なのは形だけの信仰ではなくて、私たちがイエス様を信じることです。イエス様に信頼することです。親が子供に対して期待していることって何だろうかなと考えるときに、それは形だけの服従ではないんではないかなと思います。もちろん形だけでも従ってくれたならば、反発されたり反逆されたりするよりはずっといいのかもしれませんけれども、でもそれでも親は子供が親を愛し、親に心を寄せ、時には相談してくれたり、そして親を信頼してくれるということを一番願っているんではないかというふうに思うんですよね。ルカの福音書の15章に放蕩息子の話が出てきますが、皆さんよくご存知だと思いますが、あの放蕩息子の話に兄息子が出てきます。放蕩息子のお兄さんの兄の方はいつも父のもとにいました。そして本当に従順でしたね。本当に従順に父親に従う模範的な息子だったんです。で聖書を読むと兄息子は父に向かってこのように語っている場面があります。ご覧ください、長い間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありませんって、こういうふうに告白している場面がありますね。その聖書の箇所の中に兄息子は長年お父さんにお仕えをして、お父さんの戒めを破ったことは一度もなかったと自分で告白している。実に忠実で従順な息子だったということが分かります。少なくても父に背を向けて家を出ていったあの弟息子よりははるかに模範的な息子だったと言えるんじゃないかなと思いますね。そういうふうに世間にも見えていたんではないかというふうに思います。ところがそんな兄息子の心はお父さんと全く通じ合っていませんでした。そこに十分な信頼関係が築かれていませんでした。そのことがあの弟息子が帰ってきた時に明らかになってしまった。 そういうことがあの法と息子 の, あの聖書の箇所で教えられて、あの知らされていることだなというふうに思うんですね。で、私たちも気をつけていないとですね、この兄息子のようになってしまうことがあるんではないかなというふうに思います。形だけの信仰生活あるんですね。お父さんのすぐそばにいるんですね。いるつもりにはなっているわけです。そしておそらく礼拝にも来るでしょう、教会にも来るでしょう、奉仕もするでしょう。一応形としての信仰者としての姿はあるんだと思うんですけれども、ところが心においては神様と通じるということがあまりない。そして神様から与えられる祝福はいろいろもらっているのに、よく考えてみると神ご自身を求めるということはあまりない。そしてよく考えてみると神様のことあまり知らない。そういうことも起こりうるんではないかなというふうに思うんですよね。ですから私たちもこの法と息子の兄息子のようにならないようにですね、私たちも注意が必要ではないだろうかというふうに思います。アブラハムは御声に聞き従いました。祝福が欲しかったから御声に聞き従ったわけではないと思います。それが喜びだったからだと思います。そこに父なる神様に対する信頼があったからだと思います。私たちの信仰生活は主なる神様、そしてその神様は私たちの父であると教えられていますが、その父なる神様に対する信頼になっているだろうか、その神様を私たちが本当に信じ信頼しているだろうか、そのことが中心になっているでしょうか。神様との親しい人格的な交わりが私たちの生活の中で経験されているでしょうか。神様との生きた交わりというものを私たちどれだけ喜んでいるだろうか。もしその交わりがないとしたまま信仰生活が継続されているとするならば、だんだんその信仰生活は中身の乏しい形だけのものになってしまうのではないだろうかというふうに思いますね。主は私たちに何を求めておられるでしょうか。何を期待しておられるでしょうか。主は私たちの心からの捧げ物を喜んでくださる方ではないでしょうか。カインのような形だけの捧げ物ではなくて、アベルのような本当に心からの捧げ物を主は喜んでくださるのではないでしょうか。私たちが本当に神様の側に立って、神様と心一つになって歩んでいくときに、主は私たちにご自身を豊かに表してくださるのではないだろうかと思うんですね。聖書を開いて御言葉を読むときに、どうか私たちが父なる神様の親しい御声を聞くことができるように、そして祈りのうちにその御言葉に応答し、心を注ぎ出していくことができますように、そのようにして私たちは主ご自身を知る恵みに生かされていくものでありたいと思います。お祈りをしたいと思います。恵み深き私たちの父なる神様、御言葉を通して私たちを導いてくださる恵みを覚えてありがとうございます。良い時もありますし、試練の時もあります。困難な時、苦しみの時もありますが、その中にも主は共にいてくださって、親しく語りかけてくださっていることを覚えて感謝いたします。どのような状況の中にあっても、私たちはあなたの御声を聞き漏らすことがありませんように、そこで語られている主の言葉をよく聞き、またその言葉に心を開いて応答していくことができるように、そこで主が養ってくださいます。どうか私たちの信仰を養ってくださるようにお願いいたします。また1週間ここから始まっていきます。いろんなことがあると思いますけれども、どうかその中で主と共に歩む日々としてください。またあなたとの親しい交わりを豊かに経験しながら、この時この時代あなたにあって生かされていくことができるように励ましてください。御言葉を感謝し、 尊きイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。